こんにちは。
こんにちは。
すみません、1週間お休みいただいておりました。
さあ、先週ね。
はい、すみません、お楽しみにされてた方。
そうですね。
今週2倍頑張っていくので、ぜひ楽しんでいってくださいということで。
楽しみ。
なんか昔話というか、
うん、
人情話というか、
うん、
なんか絵本みたいな話が最近あってですね。
うん。
なんかエイジアの方に海外出張に行ったんです。
うん。へえ。
で、その行くまでに、
うん、
もう半年以上その現地法人の人とやり取りがあって、
うんうんうん、
なんか結構こう本当に大変で、日本のあれこれを教えて、海外でそのごめんなさいね、なんかいろいろ抽象的な話し方になっちゃうんですけど、
うんうん、
お願いしたことを海外でやってもらうってい うお仕事だったんですけど、全然伝わらなくて、
いろいろ
常識みたいなのもやっぱ国によってこんな違うんだみたいな、うんうんうん、
なるほど。
日本の会社相手だったらすごい怒るようなことも向こうは悪気なく平気でやってくるからすごい大変で、私は本番まで大丈夫かな大丈夫かなって思いながら、いざ本番臨んだら、まあ大丈夫、うまくいったんですよ。特にその目立つ悪いところもなくで、感動して、なんか雑談で私がつけてる時計、なんかいいね、これすごい欲しかったんですみたいなこと言ってたから、打ち上げの時にその現地でね、あげたの時計。
うん、あげれる時計なんだ。あげて、あげれるような時計だ
った。まあまあまあ、そんな思い入れはなかったから
なるほど、ね、
誰かからもらったわけでもなく、記念日に買ったわけでもないから、あげるかと思って、3、4万ぐらいだったんですけど、
高いじゃん、
まあ、いいかと、頑張って、すごい頑張ってたから、本当にな
るほど、ね、
大変だっただろうなと思って、でさ、すごい喜んで、絶対に売らないでねみたいな話をして日本に帰っていったのよ。したら、2日後ぐらいに同じタイミング出張に行った会社の偉い人から名前を呼ばれて、おい、鍋って言って、
そんななんか昭和的なねそんな感じの、
で結構その大きい出来事だったから、仕事の内容も、
これ
なんか何現地で炎上してんのかみたいな、すごい大きい声で呼ばれたから、怖ーって思ったら、お前さって言って、あの時さ時計1個なくなっただろって言われて、
あ、はいはいはい、
あ、はい、はいって言って、机の下の方からこれ、
これ
やるよって言われて、
なるほど、
箱
かっこいい、
時計出てきて、みたいな、すごいさ嬉しくて、それが、何これ想像するとさ、私があの現場で時計をあげたのを見てて、
そういうことだよね、
あいつ時計1個あげたんだってなって、家で探したんだよきっと、もう1個時計あるからみたいな、で持ってきたのわざわざ、偉い人が、これめちゃめちゃいい人じゃんと思って、
そうだね、かっこいいね、
なんかこういう人に会社で会えたの初めてだなと思って、
そうだね、
ちょっとこの人のために頑張ろうって思ったし、私
あ
の最近冷蔵庫買い替えたくて、これもしやさ、出張先でわしがさ、冷蔵庫開けたら、
そういうことだよ、
そんな人さ、
でちょっといいのになってる可能性も あるよね、
そうそうそう、
あるよね、
そうそう
そう、金のの銀のみたいなそういう感じよね、
そう、ただこれ怖いのが欲張りすぎるとさ、とんでもないことになっちゃう、
そうだね、
そう、
欲張、欲を出しちゃうとね、大体ひどい目に遭うから、昔話って、
そうそうそう、二コブとかできちゃうから、
二コブ、
それ何コブがね、おにぎりコロコロとかなかった、なんか、
あ、
コブができたみたいな、
あ、コブだけで済むなら、まあそんなにいや、当たり前にだけどね、
しょぼいや
ん、そんなにだけどね、もっと結構命に関わるさ、罰を受けることもあるじゃない、割と、
あ、そうだね、釜茹でとかね、
釜茹でってなんだ、
穴に落とされたりとかね、
釜茹でってなんだ、
釜茹では油風呂に投入されると
か、そんなあったっけ、オチがそういう昔話、
そうそうそう、いや、なんかそのワンピースのさ、
ワンピース？何の話して
んの？あの昔話、和の国編の昔話あったじゃんか。油風呂に入れられて、
いやいやいやいや、
みんな持ち上げますみたいな。
違う違う違う。今だからその昔話のオチとして、あんまり欲をかくとひどい目に遭うよねっていう話をしてる中で、そのひどい目がどういう目に遭ってるかっていうのを挙げてたんだよね。
はい、そうですね。
だからそのワンピースか関係ないですよね。
ごめんなさいね。
はい。 ワンピースの昔話。
ワンピースないでの昔話。
じゃあそれがオチになるならいいよ、うん、欲を書いた上のオチになるならいいけど、そんなの関係あるんですか。
ごめんなさい、ね、はい、すいません、
はい、
欲すら書いてなかったです、そのキャラは。
そうだね、うん、だとしたら全然関係ない話をしてしまったね。、はい、
欲を書いてワンピースの話をしたらとんでもないことになってしまったという、
はい、
お話でございましたので、
はい、
今週も元気でやっていきましょう。アラサー男2人が中野の中心で愛を叫ぶ、
アラサー男2人が中野の中心で愛を叫ぶ、お互いの好きなこと山根宣言もやって
る。どうも、欲しい時計はロレックスの緑のやつ、鍋です。
あ、欲しい時計はカルティエのタンクマスト、矢口です。
カルティエ、カルティエって聞いたことある。
カルティエ、
カルティエ、カルティエは何ブランド、全般的な。
あ、でも、まあ、
カルティエって聞いたことある。
アクセサリーとかなのかな、ラグジュアリーなんか割と、うん、まあ、ファッション、そうだね、うん、なんかそういう感じだよね。あのアパレルとかないんじゃない、多分。
あ、そう
なんだ。アクセサリーブランドじゃないかな、基本は。
どういうあれですか、どういうデザインなんですか。
革、まあ、いや、あのね、いや、ベルトは正直いろいろあるんだけど、うん、まあ、でも、まあ、革が僕は好きかな。なんかさ、うんうんうん、僕腕が細いからさ、
うん、
ごっつい、なんていうの、かっこいい時計が似合わないのよ、
うんうん、そうなん
だ。だけど、まあ、割とこれならね、こう、なんていうのかな、ちょっとこう細い腕にも馴染むかなっていうのと、うん、なんかデザインがこう効きすぎてなくてすごく上品な感じで、
うん、これ数字もね、数字と言っていいのか、皆さん全品調べてほしい。
そう、まあ、いろんなのがあるけどね、まあ、これ70、80万ぐらいか。でも、まあ100万前後ぐらいなんじゃないかな。だから、まあ買わないよ。200万ぐらいもあるね。まあ、
ゆくゆくはね、
200万ぐらいかな、
生涯やってほしい、
うん、そうだね。あの、宝くじでも当たってちょっとお金の使い道困ったら買おうかなっていうぐらい。
30万の宝くじはちょっと足りないね。じゃ
あ30万足りないね、うん、過去僕がスクラッチだったね。
そう、
うん、ウルトラマンスクラッチね。
そうそうそう、は
い、足りないですね、うん、だから買うことはないと思う。
私、あのね、文字盤が緑で、
うん、
フレームって言っていいの、あれなんていうの、ベルト、
うんうん、
ベルトと、
ベルト、
文字盤じゃないとがシルバーの腕時計がすごい好きで、
うん、
今も使ってるんですけど、安いやつでね。
ああ、そのカラーリングでってことね。
そうそう、
あ、なるほど。
それの上位互換がさ、ロレックスのさ、やつで出てて、
うん、いくら
の、こういうやつ、
ロレックスって、はいはいはい、
なんか安いやつだと文字盤が緑のやつは70万ぐらいなの。
うん、
うわー、いったのかみたいな時とか何回かあるわけ。
まあね、
テンション高い時とか、
ボナサイタードとか。
そうそう、うん、ただ70万で買うのロレックスでいいのかって。
あと、どういうこと、
調べてみるとさ、ロレックスの腕時計ってさ、
うん、
も
う
4桁万円とか。
いやいや、そうだよね、うん、もう資産になるっていうね、むしろ高騰していくみたいな話もあるもんね。そうそう、
じゃあ別にロレックスじゃなくてもよくないかってなって。
ああ、70万で、
そうそう、
無理に、無理にロレックス行くよりもは、そう行ったとしても、うん、なんか胸を張ってロレックスって言えるのかみたいな、そういう問題。
いや、そうそうそう、うん、ロレックス持ってるよでいくら70万なんか10万のフェンダーも違うじゃん、なんかフェンダー買うならね、50万ぐらいです
よ。あ、だからでしょ、フェンダーメキシコか、
そうそう、
フェンダージャパン、あれ、フェンダージャパン、
うん、
フェンダー US がまあ一番トップ
かもね
って言われてるやつやね、
うん、多分ね、
うん、まあ、それは気にしちゃうと、まあ、そのまあロレックスっていうものをもともとブランドで考えてるならば、その考え方もあるね、う
ん、
確かに。
だったらなんかさ、10万のフェルナンデスとかの方がさ、
音いいよみたいな、そう思うけどね。
まあ、そうだね、
まあ、まあ、そうそうそう、確かに確かに、
うん、まあ、私は結構メーカー、メーカーというかブランド名よりデザインで時計選ぶタイプだから、
うん、だとしたら本当にカシオでいいんじゃない、チープカシオ。
いや、
似たようなのある
あるか、ゴムのイメージだね、カシオ。
いやいや、チープカシオ舐めちゃいけない
よ、あんた、うん、いっぱい種類
あるよ、めちゃくちゃいい、かわいいのあるよ。
できればね、
メッキだけどね、全部ね、
チープカシオ。こだわりは文字盤基本緑ベースで、
うん、
数字はなくていいのよ、線ってハイフ12個って
やつ、あ、
これね、こういう、
僕お恥ずかしい話、
うん、
時計それだと読めないね。いや、まあ、ちょっと時間がかかっちゃう。
ここは何時だみたいな、
うん、いや僕やっぱね、その時計見る習慣なくて。
いや、私ないよ。
ないよ、
ね、うん、スマートフォンぐらい。
そうだよね、うん、でかつてさ、その小学校の時とかってさ、うん、あのついてたじゃん、
柱にね、
まあ、あの黒板の上に、うん、スピーカーの隣に、
うんうんうん、
あれってさ、まあ、あれは時間もついてるし、もうさ、うん、なんか45分やって だって50分授業やって10分休憩やっての繰り返しだからほぼさなんかもう、
うんうん、
単身がそこに行ったらもうそれみたいな。
なるほどね。
なんか、はいはいはい、時計をもう時間を見るというよりもあのなんかあの図形としてこう捉えてるところがあったから
絵としてね。
そうそうそうそう、あの場所、うん、あの形になったら終わりだみたいな、うんうん、あんまりなんかねちょっと難しいこと言われると分かんなくなっちゃう。
時計、
読めない。
あとね、うん、日付も欲しいのよ。何日か分かんなくなるの。
時計で日付見る人いるんだまあちっちゃく入ってるよね、
うん、いや、うん、そもそもね、
うん、
私腕時計基本つけていかないのよ、
うん、
本当に年間で10回つけるかつけないかなんだけど、
うん
うん、まあその出張とかはやっぱその外でのお仕事とか多いから、
うん、
しスマートフォン見てるのってなんか印象良くないなと思って
時計見るの、ね、まあね、
うん、
まあそういう場面もあるってなっちゃうから、そういう場面もある
か、 SNS で見てるんですかみたいな、なっちゃうから
僕は気にしないけど
そういう時は腕時計をつけて、
うんうんうん、
手あげたんだけど、
うんうんうん、
まあ、普段つけないからいいやと思
って。まあね、
うん、でもさ会社のさ偉い人もらっちゃったもんだからさ
つかないとね、
つけないか
そうだね
で最近は毎日会社に行く時はつけてんだけど
あ偉い、
触っちゃうね。
あ、そうなの。
グリグリグリ、
あ
すごい違和感。
わかるよ、なんかわかる。
みんなよくこれ自然とつけてられるなとか。
だってさ多少重いしね、やっぱね
重いし、喋、
うん、
ってる時ずっとこの穴一個ずつずらしてる。どこがベスポジなんだろうみたいな未だに。
なるほどね、うん、どうなんだろう。もうそれ1年ぐらいつけてるともう馴染むのかな。
で、ヤクさんこれ今上につけてるじゃん、あの時計じゃないけど。
そうね、
アクセサリー、
うん、
これもう馴染んでる。
あのこれは馴染んでるね、全然気になんな。
あ、そう、
まあ、たまに触ることは。あ、でも僕ね右手のこれはあんま触らないから、左手のについてる、うん、左手このゴムね、ヘアゴム、これは別にあの髪を食べるときに止めるためにつけてるんだけど、
うんうん、
なんかこっちは触っちゃう、右手で触りたくなっちゃうのかもしれない。
あ、なるほどね。
こっち左手でこれを触る習慣ないわ、あんまり
ないんだ、
うん、こっちは触っちゃうか
も。指輪もそれ。
ああ指輪も触んない。あ、指輪結構触るかも、
うん、
これちょっと緩いのよ、小指のピンキーね、
うんうんうん、
ちょっと落ちてきちゃうんでね、こうでそれをこう戻すような感じで結構触っちゃうかも。
もし指輪なんてさ、小学校の時に読売ランドっていう遊園地に行った時に
みんなしてるよ多分読売ランド
子供用指輪ショップみたいなのがあって、
あのあ分かるよ、お土産ショップの、
うん、
お化け屋敷の隣とかに。
いや覚えてない
ごめん適当に言った
それでつけたら取れなくなっちゃった、売り場に
ある。あ、言ってたね、なんか。
そうそう、それがきっかけか分かんないけど、
それが未だにこれなんだ。
そうそうそうそう、それがそうそう、買ってる
そのままずっとこれなんだ。
そう、つけ
取れないでここにあるんだ。
そうそうそうそう、っていうのは冗談
ないけどね、何も。
あのそれ以来もう指輪にも全く興味がなくて、
あ、
生涯を通してこう大事な場面でつけたりすることなく、まあ、そもそも買わないしみたいな、
はいはいはいはい、
あったから。これもし万が一、
うん、
結婚指輪っていうものが世の中にあるらしいんだけど。
あるんだ、
そ
んなの、
うん、そうそう、あるんだって。結婚した時につけるんだって、未来英語ね、基本的には。触っちゃうだろうなっていうのと、なくすめっちゃ怖いなって思う。例えば寝てる時とかにさ、あーと思ってこう外してさ、起きてないみたいな。
確かにね、か指輪とかのアクセサリーをどこに保管するか問題は、
うんうん、
割とあると思う。だ僕は前も言ったけども、と場所を決めてそこ以外に置かないって決めてるから。
いや、そうだよね。
だからなくすことは絶対ないの、まあ、僕は玄関なんだけど、
うんうん、
でも鍋さん結構いろんなところに置いてねっていう
中
で、
スマホもしょっちゅうなくすから
。そうだよね、うん、そんな人がね、このよりちっちゃい指輪なんてね、うん、本当になくすよ。
いや怖いよ本当に。
だからエアタグとかから引っ掛けた
ら常に。あれミニマムサイズみたいなのある？
いや、ないでしょ。だから普通にこうブラーンって。
あ、それそれおしゃれかな、
うん、なくさないようにしてるんです、うん、って
でも最近なんかつけてない人も多いね。
あ、
お兄さん結婚しませんでしたっけみたいな人も多いね、つけてない人ね。
まあそうだよね、
うん、
別にそもそもこの指輪が嫌いって人っていっぱいいるだろうしね、
うん、あとはそもそもなんかなんだろうね、手作業っていうか何工場勤務の人とかは、
あ、まあまあ、
危ないから
取るみた
いな、
ね、うん、確かにそれはあるだろう。
でも他にみたいな、なくすから取ってるみたいな、
うん、
首にぶら下げてますも
ん。まあ多いんじゃない。いや、そのなんか観光総裁の時だけつけるとかね。
なるほどね。
そういうのもあるんじゃない。でうちはもう母はもう本当にもうずっとつけてたけど、
うん、
もうか腕がそのなんていうの、手がそこから何十年をして少し太ったのか、もう ほぼ抜けなくなってたもん。
怖い
ね。そう、もうたまになんかその洗剤とか、洗剤っていうかなんかそう泡なんかなんていうの、あのボディーソープとかでこう滑らし、うん、油っぽいので滑らしながらグーって取ってたりもそうしてたけど、本当にもうねずっとずっと取れなくなってたよ。
いい、なんか分かんないけど、私そのさ、
うん、
骨折してた時もあるから、うんうん、小学校の時に、うん、その腐敗というか異臭とか出てこないのかな。
ああ、その洗えないとかね。
そうそうそう。
でもまあ例えば髪の毛洗ってる時にさ、若干の隙間もあるわけじゃん。
若干のね。
とかでまあ多少流れたりしてんじゃない。まあと手も洗うしね。普通に。いやわかんない。僕もでも僕もずっとつけっぱっていうのはあんま想像できないからね。
うん。というアクセサリー
というね。
お話でした。
はい。
どんくらいつけてんだなみんな。ネックレス欲しいなとは思う。
ネックレスは僕は苦手。うん、なんか一気にこうギラギラになっちゃう気がして。
まあ目にはさ止まるよ、ね。どうしても指輪より。
どんなに細くてさりげないものでも、うん、やっぱそのすごい主張があるから僕のテンションじゃないんだよね。
うん、
まあでも一回いいんじゃない、鍋さん試してみれば。
うん、いいなって、うん、欲しいなって。
なんかね僕のイメージ夏より冬の方がまだいい。
羽織ってるから。
そう。なんか割とその本当ニットとか結構こう首詰まってるところにちょっと見えるとかぐらいの方が良くて、結構その肩がなんつう少しこう首が緩い夏服とかで結構ギラギラに見えると結構ギラギラギラギラに見えると結構ギラギラだから僕はちょっとビビっちゃうんだよね。
難しい。初めて買ったネックレス覚えてます、自分が。私はね確実に覚えてて。
うん、
小学校かな。
すごい。
いや中学校、デスロートの実写版ってあれ中学校か。
あ、映画。
うん、
あ、中学校かな。
一発目中学校か。
小学校でないと思うね。
あれを新百合のワーナーで見たんですよ。今はもうイオンシネマになってる、はいは
い、そうですね、
ワーナーシネマです、うん、新百合が出て
ワーナー前からね、
降りて右側、
うん、うんうんうん、
で映画見た後に、
うん、
ビレッジバンガードが流行り始めたん
ですよ。はいはいはいはい。オーバー
だ。オーバー。5階か6階のビレッジバンガード
今あんのか知らんけど、
最初は基本みんなステッカー見るんだ
よ。あ、分かる。入り口っていうか入ってすぐの壁にバーってあるんだよね。そうそう、
どこに犯人みたいなステッカーを見た後に、
うんうん、
友達と一緒にネックレス見て
る。あるかもね、ネックレスも。
これ買う街なのみんな、誰かが。
あ、そういうことね。
これ買ってみようよ街なの、誰かが。誰かが言ったのか、そしたらみんな買って色違いな
ん
です
よ。あ、いいじゃん。
それをつけたのが初めてだね。
いいじゃん。
そっからはもう買わなかったんです。やっぱ気になっちゃうんだろうな。
なるいや、まあ、首も気になりそうだよね。うん、
もしくはなくしてるか。
ああ、うん、まあそれもあるかもね、うん。確かにね。
ありますか？ネックレス買った初めてのネックレス。
だからその高校生の時の、うん、あの子ね、あの子、もう彼女、
はいはいはい、
あの子と、はい、なんかディズニー行った時にペアのや
つ。いいじゃん。もう買ったね。
買った気がすんね。
高校の時に。
ああ、
いやなかなか、
まあ、で別れた時に、うん、覚えてんだけど帰り道一人の時に、うん、あのちぎって川に捨てちゃった。
かっこいい。
かっこいいよね。
ドラマやん。
そう、でもよくないね、川にポイ捨てだからね、実質。
まあ、うん、まあね、
捨てちゃったことはあるわ。
あ、絵的には美しい。
すごい後悔した。一応届けよかったかな。
あ、そ、なんかチャームかなんかついてる。
まあそうだね、なんか、うん、長方形のがついてた気がする、うん、
いいね。
うん、
そういうのやってんだ。
やってたやつさ、うん、で高校生の時はよかったじゃん、ワイシャツでこう空いてるとこにネックレスあるのとかかっこいいかなって、
うん、全然気づかなかった。
高校生の時はもうギラつくだけギラついていいと思ってたから。
そう、
ギラつかせて。今はもうちょっとギラつけ
みたいな、うん、まあ、他でギラつけるからね。
そうっす、まあ、
アクセサリーなく
とギラつくことを望んでない。そもそも残念だけど。
あ、やってたんだ。
やってたね、高校生の時。いい、ね、うん、ほぼ毎日つけてたと思うよ多分。
あ、ほんと。
なべさん見てたと思うよ多分、つけてるなって。そういうの気にすんじゃん、なべさん。
いや、そう、いや
気にする。口には出さないかもしれないけど、絶対見てんじゃん。
あ、つけてんだって思うよ心の中で。
そう
そうそう。でもそういうの見ちゃって2番センチになっちゃうから、私、まあ、そういうのまたつけてないんだろうなきっと。
そんなの2番センチとか言ったらさ、何もしようがない。そうだよ、 T シャツ着る人がいたら T シャツ着れなくなっちゃう。
流行りも着れなくなっちゃう。
実はね、
そっか、
うん、ってのあったけど、
ね、感情の爆発があったのね。
あったあった。
まああるよな、
それ、うん、そう、懐かしい。
はい、ありがとうございます。
という感じで、じゃあ今週もいただいたお便りをね、そろそろ紹介させていただきましょうか。
はい、
じゃあ紹介させていただきます。1通目、
はい、
ラジオネームはクリスマスローズさん、
うん、
年齢は秘密。
はい、
こんにちは。
こんにちは。こんにち
は。初めてお便りします。最近聞き始めて、古いのからランダムに聞いて楽しく大笑いしています。
嬉しい。
嬉しいですね。
嬉しい。
いつの回か忘れましたが、矢口さんの生まれたくなかった、うん、って言ったのか、それに近い発言をされて、なぜかショックでした。 そんな自分が子供なんて無理と言っていましたよね。とても優しくて猫好き動物好きな矢口さんがなぜ？ご両親が聞いたらショックかと思われます。確かに将来の不安、人に対しての絶望多々あるかと思いますが、あなたの誕生をどれだけの人が喜び幸福であると感じ愛されて育ったかを忘れてはいけないと思います。無垢な猫ちゃんを愛しているように子供も無垢で愛らしいですよ。私も以前同じように思ったことがありました。愛していたのになぜ、全てだって言ったのになぜ、みんな嘘だったの。無気力になり親元に帰郷し一日中海を見ていました。夜空も明るく月が綺麗で、こんなに夜空って綺麗なんだと、感動し号泣しました。何か吹っ切れました。私はもう子供を産むことはできませんが、養子縁組を検討しています。矢口さんにも素敵な縁が訪れ、愛しい子供を胸にされているのが私には想像できます。時間があなたの薬となるでしょう。なんだかおせっかいで長々としたお便りでごめんなさい。私が伝えたいことが矢口さんに伝わりますように。日本語は難しいですからね、鍋さん、うん、ということで、
ありがとう、
お便りありがとうございます。
ありがとうございます。すごいいろいろ経験された方からのお便りのような、
そうだね、いやでもすごいこう なんていうのかな、こう愛を持ってね、
うん、
本当 100% の愛を持ってこう送ってくださって、すごいこう書いてね、うん、こう文章、言葉を選びながら文章を作ってくださったんだなっていうのが伝わってきてね、すごい嬉しかった、
うん、私も思いますよ。矢口さんがそういう話は多分過去 2,3 回はされてたような気がして、
うん、うん、まあ毎日のように言ってくる
から、ね、いや私は矢口さんがいてくれたおかげで助かったことたくさんあったなと思って。
いやね、
生きてるだけでたくさんの人に、
いや
たくさんか分かんないけど誰かのためになることは
そうです、ね、
あるなと思って、
うん、ありがとうございます、嬉しいです、はい、まあでもやっぱりこういうことはさ、僕も結構こう考えに考えて今のところになっているわけで、
うん、そうだよ、なかなか言えないもん、
そう、うん、そう、あんま、ね、難しいとこではあるよね、うん、だから僕も割とこう勇気を持って発言してる部分はある、うんうん、だから普通になんていうの、日常の中でなべさんとこんな会話とてもじゃないけどしないし、
いや聞いたことないです
、まあまあその親とかなんてもっと言えないしね、
うんうん、
まあ、っていうのはまあ大前提あるからね、
うんうん、
っていうのはあるんだけど、
うん、
まあでもやっぱこういうことでだからこ そのあんまり普通には話さないじゃん、日常のコミュニケーションの中では、
う
ん、
だ
からこ
そ、
ね、なんかこういう部分でね、こういう中中みたいなちょっとこうクローズドな場で話すことに意味がある話題かなとも思うので、
うん、
まあちょっとせっかくだからいろいろ深掘ってこう、
うん、
なべさんともちょっとこう、うん、ね、いろいろなべさんのあれも聞きながらお話できればなと思うんですけど、まあこれ2つまず話題としてありますよね、
はいはい、
一つがそのまあ子供を持つっていうことと、うん、あとまあその生まれてきたこと、生きてることに対するまあ動向みたいなっていう話、
うん
うん、まあその前者に関してはまあちょっとさらっとになっちゃうんだけど、
うん、
まあこれは前の話も少しあったんだけど、まあ、せっかくだからこう鍋さんにちょっとこうお聞きしたいことがあって、
はい
はいはいはい、まあ、鍋さんもさ、うん、いずれこう子供を持つっていうことに対して割とこう、
まあ、前向きでは、
ね、前向きだってね、
うんうん、
っていう時にさ、
うん、
まあ別にこれあれだよ、本当に別に答えとか当然ないから、うん、もう鍋さんの思うことを素直に、僕は何もそれを否定する気はないからね、うん、っていう前提でなんだけど、うん、その子供を持つっていう選択は誰のためのなのか、
あ、なるほどね、
っていうのを、うん、なべさんはどう思ってるかなっていうのを聞きたい。
私は基本で子供を持つことは、ちゃんと考えたことはないですけど、
うんうんうん、
自分がこう死ぬまでにやりたいこととして、
うん、
自分が産んだ子供を大事に育てたいなっていう気持ちはやっぱ、
うん
うん、強いというかあるね、自己からと、
うんうんうん、
だから自分の死体を叶える、
うんうんうん、
っていうのかな、簡単に言う
と誰のためで言うと、まあ、じゃあ自分のためだよね、
うん、それはそのもちろん付随して親が喜んで生まれたらいいだろうなっていうのはあるけど、
うんうんうん、
それは大目的ではないかな、
うんうん、まあそうだね、
うん、
まあそう、多くの場合、まあ、まあ、多分誰かのためだけではなくて、多分いろいろなことが多分ねあるんだと思うけど、うん、まあ、なべさんが今言ってくれたように自分のためとか、
うん、
あとまあパートナーが欲しがってるからパートナーのためとか、うん、まあ、さっきも言ってたようにその自分の親がね孫を見たがってるからとか、
うん、
まあそんないろいろ多分あると思うんだけど、
うん、
その生まれてくる子供のためっていう意識はある？
いや意識はない、
うんうんうん、そうだよね、
うん、
そう、僕はね、まあ、別にそれがどうこうってわけじゃないんだけど、うん、僕は子供を持つっていうことは子供のためってことを考えないといけない、僕はね、
うん、
僕にとってはね、
うん、
なっていうのはすごい 思う売ってるんだよね、うん、でまあ別にそう思ってあの多分ねあの持ってる方も別になんていうの全くそれを考えてないってことは多分ないと思うのよ、うんうん、まあ別に少なからずさやっぱあると思ってて、でも僕はそこは特に大事だと思ってて、で芥川龍之介のカッパというお話がありまして、うん、
すごい
ご存知ですか？
いや知らない、地獄編と羅生
門の花、あと花、
花、
うん、カッパっていうのはあの主人公がカッパの世界に行っちゃうんだよね、うん、でそこでカッパとこうちょっと生活を共にする中でそのカッパの世界の文化っていうのと人間の文化のギャップにこう驚くみたいな、うん、そういうようなお話なんだけど、うん、その一つのギャップのにあの出産にまつわるギャップっていうのがあって、
はい、
まあ違いだよね。でカッパの世界の出産っていうのはね、こう生まれてくる直前、生まれてそろそろ生まれそうっていう時にその子供をこう取り上げるあのお医者さんがお腹の中の小ガッパに向かって、あなた生まれていきたいですか、
怖
っ、それともそうではないですかっていう質問を投げかける、うんうん、でそうした時にお腹の中のカッパが生まれていきたいって言ったら取り上げる出産、はいはい、だからまあ生まれる、
はい、
一方でいや僕は生まれたくないですって言ったら、うん、酸を流して、うん、溶かしてしまう、
怖
っ、でそれを見た、その出産の光景を見た主人公、人間の主人公はなんて残酷なことをする、なべさんみたいなリアクションをするんだけど、はいはい、その時にその近くにいたカッパが言うのは、いやいやと、生まれてきたくない子供を無理やり産む人間の方が残酷じゃないか、
なるほどね、
っていうね、
なるほどね、
っていう、まあ、それを問答、そういう、まあ、やり取りがあるんだけど、うん、まあまあまあまあまあまあ、その是非はどう考えなくてまあいいんだけど、まあとりあえず僕が思うことは、そのカッパ、僕はまあカッパじゃないわけだから、うん、僕らにその選択肢はないわけですよね、うん、そうだから、なんていうのかな、あの生まれてくることがその子にとっていいこと、だからまあ、うん、カッパの世界、まあ、そのカッパで言うならば、その生まれてきたいって言った時に、生まれてきたいっていうことを前提として僕ら人間は子供を持ってるんだなっていうことじゃない、うんうん、だけど僕はその子ガッパだった時は生まれてきたくないって言って3億かぶりたい方のタイプの人間
だね、うん、私はそうだと思います、聞かれたら、
あ本当、
うん、そう思う、いや
そうか、
怖いもんなって何も知らないわけでしょ、だってお腹にいるってこと
は、うん、まあ知ってもいいけどね、
ああ知った上でってこと、
うん、だってカッパとそこで対話ができるから外の世界はある程度知ってる可能性はあると思う、うんうん、
まあ、だいぶ長引くだろうな、私はまだいい、まだいいです、まだいいですそ、まあ、その上で、
うんうん、
すごい周りの人で時間かけて出てくるタイプかなと、
うんうん、そうだよね、うん、まあ、だから、まあ、何が言いたいかっていうと、
うん、
そこでね選択があるわけで、
うん、
で多分生まれてきたことに対してポジティブに思っている人っていうのはそこで生まれたいっていうふうに思うだろうって考えるし、うん、僕は酸をかぶりたいタイプの人間だから、うん、自分が酸をかぶりたいのに、じゃあ自分が子供を持つっていうことに対して前向きなわけがないんじゃないっていう話、うんうんうん、まあ、これは、まあ、そう前回したかった話で、まあ、別にこれはでも、
うん、
あのこれなんていうのかな、ちょっと逆算的なこの自己分析でしかないから、うん、自分が子供をあまり考えてない時になんでなんだろうって思うと、まあ、そういうこともきっかけの一つなのかなぐらいな感じで、
うん、
まあ、そう思ってるっていうのが今の話、
うん、そうだって子供の気持ち想像するんだって自分がどう
と
しか考えられないよね、
だからそうある程度その子供が生まれてくることっていうのは、まあ、その後子供にとっていいことだっていう前提で多分子供を持っているけれども、うんうん、自分自身が生まれてきたことに対してポジティブに思えてなければ、
う
ん、まあ、その前提っていうのは成り立たないから、
そうだよね、そう、
そうそう、そうだよね、だからまあ
子供もそうだろうっていう感覚になるよね、
そうそう、うん、だからまあ僕と同じように僕の中の生まれるってことは辛いことであるから、うん、まあ、子供を持つ選択肢に至らないよねっていうのは、うん、まあまあまあ別に筋が通ってる話だと思うんだけど、うん、でまあそういう前提がありますと、
はいはい、
じゃあまあまあその上でどっちかというと重要なのは、うん、まあ、なんでこの世が、うん、あの辛い
の、ね、
辛いのかとか、
ね、
そのことに対するこの向き合い方みたいなところが、まあ、どっちかというとこう大事なところになってきて、
うん、
でそこでね、ちょっとこの代表してというか、
はい、
多分ね僕みたいな思いを持ってる人っていうのはあの少なくないと思うんだよ、やっぱりさっきも言ったけどさ、うん、普通のこの日常のコミュニケーションでそんなこと口が裂けても言えないから、うん、ずっとそれを抑えてなんとか日々ね、まあ、頑張って生きてる人っていうのはたくさんいると思う、だから、まあ、そんな人たちを代表してというかね、
うん、
あの、
まあ、世の中に声を届ける
一人、ね、ための人として、うん、僕はあの
いやすごいですよこれ、
勇気を持って言いたいことがあるんだけど、
うん、
まずこのさっきも言ったけどこのお便りに関しては本当に感謝してる、
うん、
すごく嬉しかった、だけれども
嬉しいよね、
一方であのちょっとここに関しては 逆に僕 の, あの主張をこうちょっと聞いてほしいなっていう部分もあって、うんなるほどね、だからあの
代表とし
てそうちょっとあのそういう感じになっちゃうんだけど、まあ、最後に書いてくださったようにこう日本語ってまあ難しいよねっていうところでもあるんだけどね、うん、ちょっとこ の, あの文面引用しますね、
うん、
時間があなたの薬となるでしょうっていう部分ですね、
はいうん、
このね時間が薬っていう言葉、
うん、
これがねあの割と僕は引っかかるところ、
うん、
もしかすると無意識のうちにかもしれないけどそういう気持ちを持ってることっていうのが、
うん、
そう治さないといけないものとか、うんまあ、もう少し直接な言葉を使うなら、まあ、病気的なもの、うん、薬だから、
うん、
っていうふうにあの思われてるのかなっていうのをこの文章を読んだ時に感じた、
うん、
でそれはね全くの誤解であると僕は思っている、うん、そこがすごく僕は重要な部分だと思ってる、うん、こういう気持ちを持つことっていうのは病気とか治すべきものではないと僕は思ってる、
うん、
じゃなくてもう本当一つの個性というか、もうただのそういう性格みたいな、うん、もう本当それだけの軽いものであると僕は思ってるんだよね。例えばスポーツが得意な人不得意な人いるのと同じようにその生きることっていうのに対しても得意な人とそうでない人っていうのが、まあそうですね、いると思うんだよね、
はい、
でも別に例えばスポーツが苦手ってことに対してそれって別に悪いことでもなければ、うん、一生通してそれをどうにか強制してスポーツが万能になるならないといけないものでは決してないじゃない、うん、もちろんそれが得意な人は伸ばせばいいと思うけど別に苦手な人はそれを苦手なまま、
うん、
苦手な自分と生きることっていうのは、まあ、スポーツの場合許されてるよね、まあ、それと同じようにこのなんていうのかなこの気持ちこういうちょっともう生きるのが辛いとか、うん、生まれてきたくなかったっていうような気持ちも
なるほど
同じような性質であると、うんうんうん、だ無理やりそれを強制しないといけないものではないと思ってる、
はい
はいはい、で、まあ、さっきも言ったけどこういう気持ちの人って多分僕だけじゃなくて当然結構な割合でいると思うんだよね、うん、表面には見えないかもしれないけどでもまあそんな僕らのこう一つの心配事っていうのはやっぱりそのそういう気持ちを持ってる自分にが普通でないかもしれないっていう気持ちはあるわけよ、
うん、
それによるこう劣等感とか、うん、まあ罪悪感とか自己嫌悪とかねそういう気持ちはもう間違いなくあるんだよね、うんまあ、だからこそここであのなんていうのかなこの場を借りて言いたいのはそういうやっぱこう生まれてきたくなかったみたいなそういう気持ちっていうのは本当病気でもないしおかしいことでも間違ってることでも、うん、治すべきものでも、うん、もう決してない、
うん、
だからそれを自信を持って勇気を持ってそういう気持ちを持つ、まあ、それを受け入れるっていうことを、うんうんうんしたいし、うん、僕はしたいし同じようにそう悩んでる方にもそういうふうにそうだよねっていうふうにちょっとあの何手を取りたいと本当に思ってる。だからあのそのなんていうのかな普通の人っていうのが難しいけど、
うん、
やっぱりそういう、まあ、身近にそういう人がいた時にあこの人はちょっと気が病んでて病気なんだっていうふうに思うんじゃなくて、
うん、
そういう性質の人なんだなっていうふうに、うん寄り添ってあげるたいと思うなら、うん、そういうふうに接してあげてほしいなって、うんうん、やっぱり僕らにもそれなりの罪悪感とか、ね、それが普通じゃないっていう気持ちはある中で腫れ物に触るようにな
るほど、ね、
さ触れられることによってよりこれがやっぱりダメなんだっていうふうになって自分をより追い込むっていうことが多分ねたくさんあると思う。でもそうじゃないんだよっていうのは僕は最近すごく思うからなんかそれはあの同じように思ってる人にも少しでもこの気持ちが伝わればいいなっていうふうに思ってるところかな、
うん
うん、まあちょっとね言葉足らずだったなっていうのは思うんだよ前回の時ね、
うん、
だからその生まれてきたくなかったっていうことがイコールその死にたいっていうことでは決してないこれ難しいところ、
はいはい、
でもねこれ書いてくださってるところにもあるんですよ、
うん、
まあその親御さんがねショックを受けますとかあとその生まれてきたことによるいろいろねこう喜びを持ってくれて愛してくれてねいう人たくさんいることを忘れちゃいけないよっていうのはまさにこの部分で、
うん
まあ、その生まれてきたことの苦痛の一つっていうのはそのまさにその部分もあって、
うん、
やっぱ生まれてきたからにはある程度の責任があって、
うん、
自分一人の意思で、
うん、
それを投げ出すっていうことがまあ難しい、
うん、選びづらい
自分を殺すってことはそういう自分の両親の一部を殺すことでも同時にあるってことが分かるからね、
うんうん、
だからある程度その生きて生まれてきちゃったからにはね、
うん、
生まれてきたいなんて言ってないのにからにはやっぱその 自分の意思とは別にこう生き続けないといけないっていう責任もあることもこの重圧の一つである
ん
ですよ、
う
ん、でそこはねあの理解してる。だから別にあのこういうことを言ってるからあの何死に場所を探してるんだよっていう話は決してなくて、
うんうん、
ただそれも分かった上で生きないといけない時に、そう時にじゃあそれをどう考えるかっていう、でそれが無理やり、いや生きてることはいいこといいことって考えるよりも僕にとってはそれは自分の一つの個性だって受け入れた方が生きやすいっていうことかな、
うんうん、なるほどね、
うん、っていうのが言いたかった、
うんうん、
そうだからまあ多分身近にそういう人がいる人もいるかもしれないし、まあ、自分自身がそうなのかもしれない、そういう人もいるかもしれないけど、うんまあ、こういう気持ちっていうのは別に病気じゃなく病気とか治すべきものじゃなくて、
うん、
もう本当普通のことなんだよっていうのが少しずつこう広まっていったら僕は嬉しいなっていうふうに思いましたっていうお話ですね、はい、っていう感じ。
ありがとうございます。そういう気持ちに対する解像度が上がったなというイメージです。私もあの、まあ、慢性的っていう言い方が分かんないけど恒常的にそういう気持ちになってるタイプではないんですけど、
うんうん、
やっぱどうしても、うん、なんか生きてるの辛いなって思う時は、ね、年に何回かあるかないか
まあもうみんながそれはあるよね、
うんうん、なんですけどどうしてもなんかその時って別になんかどうしてほしいとか全くなくて、
うんうん
うん、なんか思うことが逆に心が落ち着く時でもあったりするから、
うんうんうん、
そうね、うん、なんか前向きに、うん、そんなことないよって言われることよりはそういう感情を逆に前に押し出し続ける方が、
うんうん、
私は楽になれたなって思い出しました、
うんうん、そうだね、
うん、
まあ自分を変えるとかさ、まあ、人もそうだけど難しいからね、
うん、
だとしたら本当になんか無理やり好きじゃないものを好きになるよりもは、うん、もう嫌いでいることを受け入れる方がやっぱり、まあまあ、楽っていうとなんか言い方悪いかもしれないけどまあしっくりくるからね。
だしさすごい周りの人はさ例えば私のが悩んでる時でも相談したら前向きな返しがくれるわけなんだけど、
うん、
やっぱ話せないこともあるんだよ。なんでそんな気持ちになってるの、
うんうんうん、
根源みたいなも
ん、うんうんうん、
自分の深いところにあって、
うん、
なんか理解されるとも思えないことが多いから、
うんうんうん、
やっぱそういうのは話せない、まあ、話さないからさ相手に伝わるわけはないんだけどさ、
うんうん、
そういうことじゃないんだなって思うこともある。
なるほど、ね、
言えないからごめん
な
んだ
けど、はいはいはい、いろいろ言ってくれたことに対して
そうそう違うんだよな、
まあ、自分のことを思って言ってくれてるのは分かるんだけどみたいな、
ね、そうそうそうもっと根深いところに、ね、このモヤモヤあるんだよっていう、うん、
なるほどね、
うん、
まあまあまあそういうのもあります
よね。難しいよだからね、なんか自分で、まあ、解決って言ったらいいか分かんないですけど、
うん、
で最後は自分の頭の中で考えて選ばなきゃいけないんだなって思います。
そういうこともあるね、
うんうん、
はいっていう感じですかね。なのであの最初見たけども本当すごくお便りいただいて嬉しかった、
うん、
けどせっかくこういう機会だから、うん、まあ、あのどういうことを思ってるかっていうところはちょっと僕の口からお伝えしたかったなっていう感じかな、う
ん、クリスマスローさんも本当にいろんな経験されたんだなってこのお便り見て、
うん、
そういう経験を経た上でこのすごい丁寧なお便りを送ってくれるっていうのはなんか本当に伝えたかったことなのかなって思いました。
そうだね、
うん、
だから本当にすごく嬉しかった、
うん、
だけどその薬っていうところは、うん、あのまあ、僕は正直もう慣れてる。あのこの手のことはあの別に言われたというかいろいろ情報収集の中でそういう似たような説得っていうのはもういくらでもバリエーションがあるから、
ね、なるほどね。
なんだけどどれもしっくりこなくてっていう中でだからいいんだけど、うん、でもやっぱりそういうのに本当に心がこう本当にしんどい時にやっぱ自分が病気だっていうことを向こうが意識してるんだなっていうのを感じるとショックに思うと思うし、
あ、なるほどね、
そういう人もいると思うんだよね、うん、だからまあねその、まあ、もちろんねあの悪気なんて当然ないのは当たり前だと思ってるけど、
うん
う
ん、
まあ、そういう言葉一つであのちょっとこう相手に誤解を与えてしまうことはこういう場合だとまああるのかなっていうところで言うと、うんうん、まあ、その薬になるとかっていう言葉はちょっと慎重に使う方がいいのかなっていうのは思った、
はいはい、そんなつもりはなくても
、ね、もちろんそうそう、それはもう 100% 分かってる、
う
ん、
そうね、
うん、だけど
単語がね
やっぱ無意識にそう思ってるのかなとかそういうところはやっぱ繊細にあの受け取り手は感じてしまう、
まあ、そうだ
ね、だからね、
うんうん、 そうそう考えてる内容がね、
そうそうそうそう、そういうこ
と結構ねセンシティブというか、
そうなのよ、だからね、うん、そういうのに対するこう何あの優しい言葉をかけるのもやっぱ難しいんだよねっていうのを思う、うん、
単語一つでね
そうそうそう、あらぬ語か、だから言葉は日本語は難しいですね、うん、っていうねそうそうそうところですね、うん、はい、でもあのすごいあの嬉しかったっていうのがあの本当の素直な僕の気持ちなので ね、
そう
ですね、ありがとうございますっていうのが、うん、はい、全てになります、
はい、
って感じかな、
はい、
もう いついけるかな、いけない、
うん、いいんじゃないかな今日は、
わかりました、はい、ということで、
はい、
引き続きね、恋のお悩みだったり、恋愛関係ないことどんなことでも構いませんので、概要欄にあるスタンド FM のレターフォームもしくはメールのお便りお待ちしております。メールアドレスは info.nakachu@gmail.com、 なかちゅのスペラ鍋さん
NAKACHU です。
お便りお待ちしております。
もはや最近恋愛というものがわからなくなってきた、大丈夫でしょうか、
中中。
というところで、
はい、
そろそろお開きでございますが、
はい、
八木さんこう思い出すと、
うん、
すごい彼女のこと好きだったなみたいな、うん、彼女のことしか考えられないみたいな時期ってありました、
うん、高校生の時はそうだったんじゃない、
ありました、
あんま覚えてないけど
私もさ、
うん、
2月に彼女ができて、
うん、
すごい今もなおそういう状況が続いてるわけ、
うんうん、
彼女が外で遊んでると、
うん、
なんかすごいモヤモヤするわけでもこれは、
うんうん、
あの相手に遊ぶなっていう話でもなくて、
うんうんうん、
自分がこの感情をコントロールしなきゃいけないなって思う、自分が動いてね、
はいはい、
みんな何してんだろうと思って、その時期この恋心がバーニングの時に、
うん、
彼女がなんか他の人ってすごいきっと楽しそうにしてるなみたいな想像してる、何するんだろう、
何する、
何してこのモヤモヤというか寂しい気持ち埋めるんだろうな、
まあみんながって言うけど、うん、まずみんながそもそもその寂しい気持ちを持ってるとは限らない、
いやそうなんだよね
っていうところはまあある
んだけどね、そうだからみんなそんなことないんだろうなと思って、
うん、
普段何してんだろうなだしごめんなさい、ちょっと声を聞かせたんですけど、あの
自分で調整してくださいとか、
はいすごいあるじゃない、嫉妬するときとか、どうしてどうやって心を落ち着かせてんだろう、すごい気になります。
あでもまあ、うん、嫉妬もさ、
うん、
なんていうのかな、段階があるというか、うん、まあ、なんていうのかな、一回あった衝撃っていうのは2回目にあっても弱く感じる、
まあそうだね、そうだ
じゃない、
いやそう思います
っていうのがあるから、まあ、僕の場合はやっぱりその相手パートナーがかつてハプニングバーに行っててみたいな話で、その辺りからね僕はもう嫉妬心って、まあでもその当時もあんまなかったけど、
うん、
っていうのはなんかほぼ失われた気がするかな、
ね、
まあ、それ以上のことがあったら嫌な気持ちはするかもしれない、
なんか相殺するんだ、
やっぱり相殺というかまあまあ、うん、やっぱその
経験を経て
同じ刺激を受け続けてもそれをやっぱ痛いとは思わなくなってくるという、
いやそうだ、
ね、麻痺してくるという感覚なんだと思うけど、ね、
うん、私もよく高校中学で肩殴られてたよ、だんだん慣れてきた、肩殴られる、
肩パン、なんかじゃんけんで負けたら肩パンみたいなよくやってた、
あったね、
熊田さん、
なんでなぜ流行ったのかが全く分からない、
不利に決まってんじゃん、熊のなんか一番痛いに決まってんじゃんって感じだけど何の得もないことを やってたね、
慣れてくるわ痛みは、
そうだね、あれ結構慣れなかったけど
結構、まあ、めったなこと
じゃ
ない、
1メートルぐらいでバーンって反動で結構吹っ飛ぶからね
クレーターできるから壁にぶつかって
アキラ的な感じそうだね、
うん、
いやでもまあ、ね、いやでもまあどうなんだろうね、でも何ですか、鍋さんはその、うん、別にエルメスと付き合う前にもさ、
うん、
にもっていうか、には一人の時間っていっぱいあったわけじゃん、
うん、
その時は 何してたの、
その時は、うん、友達遊んでたね、
あ
多分、うん、そのバランスだろうなと思って、わしそれこそ学生の頃は私の方が彼女より外で遊んでたなっていうイメージがあったから、きっと彼女が友達遊んでても、あ同じぐらいのこういうテンション気持ちなんだろうなっていうイメージできたんだけど、
うん、
私も遊ばなくなっちゃって、もう他の人と、
なんで？
ん？
なんで？
いやなんかもう別に、なんだろう、習慣としてなくなっちゃって、誰かと誘って遊ぶって、
でもそうなんか鍋さん一直線なんなんかその他が見えなくなるのはもう昔からあったところだからね、
う
ん、あの
いやそう
言っていいのか言わなくていいか、鍋さんが悲しんじゃうかな、悲しむとか恥ずかしいもんしちゃうかもしれない
。あいいです、
いい、
うん、せっかく
割と最近あの僕とクマがドン引きしたこと僕とクマがドン引きしたことがあって、うん、まあ、クマとちょっと話したんだけど、うん、話したかな、前井の頭公園行ったじゃん、
はいはい、
3人で、
はいはい、
でその日程をさ決めるときにみんな LINE で3人のグループでさ、うん、なんかいつするみたいな話してたじゃん、
うん、
だいついついついつみたいな、
うん、
でその時何するって決めてなかったから、まあ普通になんとなくこうどっかでまだみんなで飲み行くのかなみたいな考えてて、うんうん、で最初クマがなんかこの辺はいるみたいな、
はいはい、
で次に僕の前に鍋さんが送ったのかな、で鍋さんはいつから何日何日が空いてるだけど全部17時前に帰ります、
はい、
19時前に帰りますみたいな、はい、だからもう鍋さんはもう夜が全日程ダメなの、
うん、
こんなことありえるっていうでこの時僕あの時覚えてないかもしれないけど、うん、その後1日ぐらい返事誰もできなかったの、
うん、
それを言われた後熊と僕の話、
ね、なるほどね、
うん、ああ始まったというか、うん、あもう鍋さんはもうこういう感じなんだっていうあの感じね、
うん、
それはね多分僕が知ってる限り鍋さんしかいない、
あ
もう鍋さんは彼女ができると19時以降は誰とも会えないんだ彼女以外とは、
なるほどね、
っていう、だって別に1ヶ月ぐらいの時間で1ヶ月ぐらいの間で候補でみんな出し合ってたからね、
う
ん、
丸1日空けるみたいな、
そうかあもうう
ん、
あどこも鍋さんはもう夜は絶対ダメなんだっていう、だってただでさえクマとか向こうから来てくれるからさクマのスケジュールの方が大変なはずなのにさ、
そう、
あもう鍋さんってそこに寄り添う気ゼロなんだっていうのをちょっとあったね、
あなるほど、ね、
まあ、僕は全然合わせられたけど、うん、まあ、結果的にそれで昼間公園行こうっていう風にさ、あれ結構僕助け船出したと思うよ、うん、
ありがとう、
僕が公園っていうのを出したからなんかじゃあいいねって話になったけど、うん、一瞬本当にあの時止まったもん、あもうこれ無理じゃんってあじゃあもう行かなくていいじゃんっていう、あなんかもうそういうのはやっぱあったよっていうのは、なんか鍋さんは別に僕にとって別にそれがいい悪いじゃないけど、一直線になりすぎるところはあるのかもしれないね、
そうね、なんかねその時は多分2月3月とか、
うんうん、
あれできてたかその時彼女、
うん、付き合った直後だ、1ヶ月2ヶ月後ぐらいだって、
だ多分これ最初の話に戻るんですけど、
うん、
先にそういうことしたくなかったの彼女、さっき一日中同級生とずっと遊びますみたいなのやった時に、
うん、
彼女も私もそういうの行くわみたいになった時に、なんかやだ今もやだなって思うから、先にそういう実績っていうかね作りたくなかったんだなって思う、
うん、
今思い返す
と、だから話を聞けば聞くとこう鍋さんの前提っていうのがだいぶ僕とは、まあ、どっちがあのベーシックなものっていうのとは関係ないけど、うん、僕のとはかけ離れてるわ、
あとピュアに、
うん、
あの麻雀とかさ、
うん、
何回か行ってたじゃん、
うんうん、
私結構帰るの早い、
わかんないどうだろう、
なんか雀荘出て私ごめんサッカーレアで、
まあそういう日もあったかもね、体調が悪いみたいにしてたよね、
そうそうそ
う、
う
ん、
なんか土日人と遊ぶときは早めに帰るっていう癖なのかもしれない、
あ別に彼女関係なくて、
そうそうそう、
いやいやだってあの時は何するか決まってなかったから夜飲みに行くっていうことも、
まあまあ、
候補にあったけど、それを全て取っ払ったのは関係ないじゃない、
そうですそう
です、だからその彼女が何かする、だからその何、彼女がいるのにパートナーがいるのに友達と遊ぶってことが鍋さんにとって悪なんだね、さっきの言い方とそういうことだよね、
いや悪だと思わない、自分が友達と遊んでる時は別になんかその彼女に悪いなとは思ったことはない、
あそうだごめん言い方間違えた、だから自分が友達と遊ばなければ彼女も遊ばないでくれると思ってるんだ
思ってはないよ、
あ
だって
思ってるでしょ、
仮に行くって言っても止めはしない、
あでも実績っていうのはさ、
うん、
だからそういうことだよね、うん、だから自分が友達と遊んでたら、
うん、
彼女もあじゃあ自分も鍋さんと同じような友達と遊んでいいんだっていう風に思われちゃうってことでしょ、
いやそう、
その発想が僕にはマジでない、
うん、
だし遊ぶことも普通だし、てかむしろ、うん、そんなんで縛ったら苦しくないって僕は思っちゃう、
いやそうそう、だから縛らないし、
うん、
別にこの感覚 おかしいなと思う。うよ。
いや別にいいんだけどね、うん、これに関しては別に本当正解なんか何が多数派なんて分かんない。
いやこれ本当むず、いやわし本当にさこれすごい悩んでて、
うん、
やっぱ俺大さかのぼること大丈夫、うん、これ時間大学の頃になるんだけど、
うん、
一回さ、
うん、
浮気されるとさ、
うん、
よぎっちゃうねやっぱり。なんかもやもやするね。じゃあ仮にそれ遊びに行って浮気するとは思えないけど、
うん、
今の感じ接してて、
な
んかもやもやってしちゃうね。特に付き合いたての子には。
なるほど、まあいろんな要素があるんだろうけどね、
うん、でもこればかりはさ、なんか人にどうこうしてもらう話じゃなくて、
うん、
自分の頭の中変えなきゃいけないなって思ってるから。
まあでも鍋さん昔から高校生の時ってか、その頃から その浮気された彼女の時もそうだったから、ね、あんまり僕はそこにピンときてない
んだけど、ね、
その後に始まったことじゃないんで、ね、僕らにとって、
うん、
そうだ。まあ僕らにとってはもう、あ始まったか、あれから10年経ってもまだ変わらずなんだっていう感じだった正直。だから鍋さんも夜は誘わないよ今後。
まあね、そう言われたら嫌だもんね。
まあ言われ嫌だっていうか、うん、まあ鍋さんが嫌なことは別に僕らだって住んでしたくないからね。
なるほどね、
うん、
という、うん、
なるほど、
お話でした。結構なんか深いお話をしたような気がしますが、皆さんどう感じられたのかが気になりますね。はい、というところで本日は以上でございます。来週また聞いてください。さよなら。
さよなら。